2021年10月24日礼拝を始めます。礼拝にあたり祈祷をお捧げいたします。お祈りの姿勢をお取りください。御在天の父なる御神様、すぐる一週間守られ、今朝このように主の礼拝へとお導きくださり感謝申し上げます。季節が変わり寒さが身に染みますが、日々必要な健康があるのも神のお恵みであり、礼拝に今日招かれているのも主の御心であると信じることができ感謝です。日々私たちに必要なものを備えてくださる神に神を礼拝し、どうか必要な御言葉の糧を今日も得させてください。何よりもイエス・キリストの十字架によって私たちをが罪許され、信じる者へと神の家族へとしてくださいました。救いに招き入れられたその喜びを持って礼拝に臨めますように、どうぞ整えさせてください。今教会に向かわれている方がいらっしゃいましたら、どうかその足元を守りくださり、速やかにお届けください。あなたのお名前が世界中の礼拝で称えられますように。どうぞまた被災地やコロナなどの理由で礼拝が閉じている教会をも、どうかあなたが顧みをお与えください。主イエスキリストの尊いお名前によって感謝してお祈りを捧げいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。本日はヨハネの黙示録4章1節から11節です。新共同訳聖書の新約聖書457ページをお開きください。その後私が見ていると、見よ、開かれた門が天にあった。そしてラッパが響くように私に語りかけるのが聞こえた。あの最初の声が言った。ここへ登って来い。この後必ず起こることをあなたに示そう。私はたちまち霊に満たされた。すると見よ、天に玉座が設けられていて、その玉座の上に座っている方がおられた。その方は碧玉や赤目のうのようであり、玉座の周りにはエメラルドのような虹が輝いていた。また玉座の周りに24の座があって、それらの座の上には白い衣を着て、頭に金の冠をかぶった24人の長老が座っていた。玉座からは稲妻、さまざまな音、雷が起こった。また玉座の前には7つの灯火が燃えていた。これは神の7つの霊である。また玉座の前は水晶に似たガラスの海のようであった。この玉座の中央とその周りに4つの生き物がいたが、前にも後ろにも一面に目があった。第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は若い雄牛のようで、第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は空を飛ぶワシのようであった。この四つの生き物にはそれぞれ六つの翼があり、その周りにも内側にも一面に目があった。彼らは昼も夜も絶え間なく言い続けた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、全能者である神、主、かつておられ、今おられ、やがて来られる方。玉座に座っておられ、世々限りなく生きておられる方に、これらの生き物が栄光と誉れをたたえて感謝を捧げると、24人の長老は玉座についておられる方の前にひれ伏して、世々限りなく生きておられる方を礼拝し、自分たちの冠を玉座の前に投げ出していった。主よ、私たちの神よ、 あなたこそ栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方。あなたは万物を作られ、御心によって万物は存在し、また創造されたからです。以上の箇所から神の創造なる人間と題して説教をさせていただきます。今世の中のムードは暗いと言えます。人々の顔つきにも反映するものです。人の顔は骨格や目鼻立ち云々ではなく、その人の生き様がよく現れるものだと思います。特に最近気になるのは、日本の政権与党の主だった政治家たちの顔つきや目つきが非常に暗いということです。新型コロナ対策の困難性とは別に、隠蔽やごまかしを続けているからそういう顔つきになるのだと想像が及びます。そのようなことをしていると当然心はハッピーではなくなります。政治家である以前に、人間としてどうなのかと問いたくなる発言の数々を聞くにつけ、法律に従うこと、正義を貫くこと、弱者への配慮等、なぜ必要であるのか、実は曖昧にしている人は多いのではないかと思いました。それらに人間本位の考えが入り込むにしても、誰に寄っているのかが見えてくるのです。政治家たちが所属する派閥グループの仲間を重んじることを無意味とは言いませんけれども、自分がより頼んだ仲間やその場の空気を読んだために心が鈍り、初心を捨てて平気で悪に加担するようになったら、本来政治家として赤信号なのです。しかしながら、善悪の境を曖昧にしておくのを良しとする独特な空気がこの国を支配しています。それは和を重んじる文化につながっているように一見見えますが、人間を平穏な幸せには導いてきませんでした。そして心を無気力化するように働かせ、顔つきを悪くさせてきました。そのようにさせている正体は悪霊信仰に他なりません。もしキリスト者たち自らがこのような世間の空気に妥協して、その信仰の行いが熱くも冷たくもなく生ぬるいものになってはいないでしょうか。ヨハネの黙示録から、ここにも異教の皇帝の支配下で切迫した状況に置かれたキリスト者たちがいました。その内容から、ローマ支配下の中でも一世紀後半のドミティアヌス帝の治世の末期に国家規模の大迫害がキリスト者に対してなされていたことが考えられます。犠牲者が出る中、帰郷する者、異端的教えに傾倒する者などがいました。キリスト者が現実的にこの世の皇帝の政策によって非常に悩まされ苦しまされていました。ヨハネはこのような時に神の霊によって恍惚状態の神秘の中に導かれました。ヨハネの目に入ったのは天の玉座でした。権威の源である神が座するところ、宝石や虹のような輝きがあり、雷鳴や稲妻が発するところです。そこは ヨハネが霊に導かれて見せられた主なる神の大本営です。玉座の前には聖霊である七つの灯火が燃えていて、水晶に似た海のようなもので分けられ、人間はそれ以上近づけないようにされています。玉座の周りには天使が化身したような動物的な存在があり、白い衣を着た長老たちの座するところもありました。ヨハネが目撃したものは、玉座に座すお方、かつて見聞きした神の大いなる御手の技の一つ一つでした。輝く虹に表されたのは、神とイスラエルの民との契約の印です。かつての大洪水でノアに対して示された約束は、現ローマ皇帝のサタンの座との信仰的戦いに際しても決して破棄されないとのメッセージがヨハネを覆い尽くしました。とどろく雷鳴に人間は恐れを抱きます。シナイ山での立法授与の時にあったように、その雷鳴はイスラエルの民の胸に響き渡りました。彼らは自身がお従いするべき神が分かるようにされたのです。このように神の見姿は決して形として具体化されません。ヨハネはここで神のお姿を碧玉や赤目能のように輝く宝石のビジョンが映りました。宝石は祭司が祭儀用に着る衣服に散りばめられたり、神殿礼拝の備品に用いられ、天の都の城壁や土台に使われることが述べられます。また神の国エデンでは、人間であるお前に宝石がつけられていたと表現された箇所があります。それは人間が神によって創造されたことと密接に関係しています。神の似姿としての我々人間は愛され、尊い存在として輝き、本来目の澄んだ明るい姿をしているということなのです。ところが時代はキリストの後の終末を迎え、信者たちは本格的な迫害を受けるようになりました。先ほども申したように、命拾いするために信仰を捨ててしまったり、この世に染まって異端的なぼやけた信仰に陥る人たちがいました。その中でヨハネに天の玉座が示されたことには、キリスト者への大いなる慰めと励ましの意味がありました。我々が神に所属するものであることの信仰的自覚を促すからです。玉座を守る四つの生き物は英知と力の化身です。獅子は力の象徴であり、わしは空飛ぶ最強の代表であり、それぞれが翼の前後などについている目は、物を見通す英知の象徴です。人間は中でも創造の冠として英知の代表なのです。彼らは夜も昼も絶え間なく全能者である神主を讃えています。神の玉座とともにその賛美は途絶えることがありません。神は手を休まえることなく神の御心を成しています。かつておられ、 今おられやがて来られる方とはキリストのことを指しています。つまり我々がどういう状態にあっても神のご意志が優位に立つのです。神を賛美するこれら四つの天使の象徴は神に仕える人間の務めをも示しています。我々が信仰の先達に礼拝の姿勢を学ぶとしたら、この白い衣を着た24人の長老たちもお手本になるでしょう。彼らは古いイスラエルの十二部族と新しいイスラエルの十二使徒を象徴していると考えられます。彼らは神の契約を信じてきた人たちであり、キリストの血によって衣を白くされた者たちです。つまり神に従いキリストの名のゆえに苦難を通ってきた者たちです。彼らの頭には金の冠がありました。それはダビデ王の子孫、勝利者であるキリストに お従いした栄光の証です。しかし彼らも玉座の神の御前には冠を投げ出して主に栄光を期しています。栄光は主のものであること、それ自体を礼拝が証しする光栄に預かっているのです。キリストによって天の門はこの世に開かれています。ここへ登ってこいと言われたら、ヨハネに限らず誰しもその神様からの証明を拒むことはできないでしょう。これから自分の身に何が起こるのかよりも、人間の歩みには出会うべきお方がいることです。神は常に人間に対して言葉で語りかけてご自分を示してきました。そして困難でどうしようもない時には、栄光の幻によって天の御国を垣間見させ、慰めと励ましをも与えてくださいます。私たちにはこの世にあるすべての座に誇る勝る王玉座があるのを示されています。どの国の王がどれほど台頭しようと、確実に残るのは神の白い玉座であります。ローマ皇帝に苦しめられた民がいたように、今日本に限らず世界中の国々でもその為政者によって苦しめられている人々は絶えないと思います。その中でキリスト者は誰が自分の作り主であるのかを覚えて、自分の立ち位置ならぬ自分の座をわきまえ知ることを得させられています。ですからこの国でキリスト者を標的にした大迫害が起こっていなくても、個々人には何らかの切迫した終末の緊迫感が注がれる時があるものです。その時私たちは祝福のもとに我々を作られた主なる神の約束の座にとどまることです。お祈りをいたします。ご在天の父なる神様、私たちは神様の似姿として作られ、あなたの女を賛美するためにあることを感謝します。ひととき私たちがサタンに囚われましても、どうか創造主であるあなたの愛のもとに立ち返ることを得させてください。聖なる方、全能者であり永遠なるお方の支配を世界中の人が認めるに至らせてください。 主イエス・キリストのお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。
Thank you.